通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月18日水曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、タイトルの通り夜道のお気楽ライブでございます。現在時刻は、6月17日火曜日の21時を回ったところでございます。あ、まるともさん、あ、こんばんだ、おはようございます。おはようございます。ありがとうございますね。すいませんね、風の音や電車の音がしておりますが、はい、最寄りの駅からね、自宅までの間の、まあ、約10分弱のね、雑談ライブに付き合っていただければと思います。ありがとうございます。いやね、なんか暑いけどすっごい暑い感じではないところが今いいかなっていうふうに思ってるんですけどね。皆さんのお住まいの地域ではどうですかね。ねえ、本当にこれからね、めちゃくちゃ暑くなるんだろうなって思うとね、ちょっとテンションがね下がりますけども、まあ涼しい期間をそれなりに楽しめたらいいかなっていうふうに思うんですけど、仕事もね、なかなかこんな時間に帰ってきてる日もね、ちょこちょこありつつで、はい。まあ、ぼちぼち忙しい感じなんですけどね。まあ、年度を明けて、まあ、言うて僕はあれですかね、公務員ですから、はい。事務仕事みたいなのもね、割とあるんですよ。はい。ね。なんで、年度をね、明けてからは、しばらくはね、こう、数字とにらめっこのね、時間が増えるわけなんですよね。まあ、決算があり、次の補助金やら何やらの請求を、申請をしてみたりとかさ、公務員、パンダもほんのり経験あります、多分ということでね、あ、パンダさんも勤められたことあるんですね。ね、なんかこう、いろんなことしなくちゃいけないですよね、意外と。そうなんですよ。まあそんな感じでね、数字とにらめっこの日々が、まあめちゃくちゃずっとあるわけでは僕のね、立場的にはないんですけども、それでもね、やっぱり自分のね、分野というか、自分の担当のところはね、ちゃんとやらなくちゃいけない時期があって、ということで、まあ、今日とかはね、すごいね、数字とにらめっこ一日中してました。まああんまりね、もうなんか、席も立てる余裕もなかったから、まあわざと立って、ちょっと階段登って降りてしてみるとかね、なんかそうしないとなんか体固まっちゃいそうな感じがしたりしてたんで、ね。で、まあ正直ね、数字とにらめっこ僕はあんま得意じゃない。多分ね。でもね、なんかそう思うのもあんま良くない気もして、だからね、こう思うようにしてるの。多分、得意じゃないんじゃなくて、しっかり学んでないからじゃないかなってね、思ってる。だから、苦手っていう風に自分で決めつけるよりも、伸びしろがあるっていう風にね、思った方が、まあ、ちょっとしんどいことでもね、乗り換えられるかなっていう風にね、思ったりします。まあもちろんね、これは状態や個人差もありますので、みんなにね、おすすめするわけではないですよ。まるともさん、公的なところで働いていたギャルギャルナースと。なるほどね。そうそう。あ、まるともさんは生身の人間とにらめっこする方がやりがいを感じるタイプ。タイプって僕？あ、僕、そうかもしれない。まあ、その時間の方が長かったっていうところもあるかもしれないですよね。まあ、こればっかりはね、まあ、もうちょっと死ぬまで生きてみないとわかんないかなっていうふうに思ったりしますけども、まあ、今のところはね、そっちのタイプかもしれないな。人間とにらめっこする方が好きかも。ねえ、そんな感じで、まあ、にらめっこしてたからね、気分転換に今日の昼はね、思い切って散歩に出たんですよ。まあ暑いけど、少しのね、まあ昨日まで雨降ってちょっとジメジメしてたんですけどね。まあ今日は暑かったけど、雨の名残はね、幸いなくなってた感じで。まあジメジメは、なくはないけど、ほどほどで。ね、このシーズンにしては比較的歩きやすいね、気持ちよかったかなっていうふうに思うんです。ねえ、そうそう。さあ、まあ、しっかり散歩して帰ってきたわけですよ。ほんのり汗もかいて職場に戻ってね。まあ、自分自身、すっきりすがすがしい感じでさ、ね。で、僕、仕事でね、今、引きこもりの方の支援もね、担当してたりするので、はい。まあ、散歩を終えてね、職場の同僚たちに、すがすがしくね、引きこもりの方の支援担当として、散歩したわってね、言い放ったんですよ。でね、言い放った後に、気づくの。ノリで言ってるからね。散歩に出てても 引きこもりではないとは言えんよってね。これ、まあ、引きこもりという言葉についてね、ご存知の方であれば、そらそうだって思うんでしょうけども、一応ね、引きこもりってね、厚生労働省の定義があるんですよ。まあ、厚生労働省としては、いろんなね、要因の結果として、学校や仕事、あとは家庭内でのコミュニケーションみたいなのを、これ社会的参加って言うんですけど、これをね、まあ、拒否、回避して、6ヶ月以上、おおむね家庭に留まり続けている状態。これをね、引きこもりって言います。で、ちなみに、括弧だけね、他者と関わらない形での外出をしていても良い。していても良いってね、していても引きこもりとしますっていうことなんですけどね。うん。そう。つまり、散歩しているだけでは、一人で散歩しているだけではね、引きこもりの方は引きこもりという風になっちゃうわけ。うん、なんですよ。大切なのは、社会参加なんだよね。はい。ね、ここ、テストに出るかもしれませんね。マリトモさん、あれほど人間観察&妄想がお好きなので、そうそう、僕はね、ほんとそうなんですよ。散歩ドヤーそう、散歩ドヤーでした。めっちゃ威張ったんですけどね、威張り方間違ったって思いましたね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、引きこもりのことについて改めて考えること、そしてね、今日こんな話ができるようになったのが良かったかなっていうふうに、ね、捉えてますけど、ということでね、外に出てても引きこもりっていうことはある。社会参加が大事ってことね。たださ、これね、すごく難しいのが、今ってさ、本当に、まあ、インターネットの普及とかね、科学技術の発展で、多様な生き方ができるようになったじゃないですか。だから、ずっと家にいそうなあの人、思い浮かびますね。田舎とかだったらちょっとね、思い浮かぶしあるかもしれないけど、その人を果たして引きこもりかしらってね、ちょっと立ち止まって考えてもいいかもしれない。なぜかっていうと、家の中で経済活動して、家の中でコミュニティに参加してたりすることあるかもしれないんだよね。うん。まあ、そういった点ではね、昔より引きこもりの方のね、把握っていうのは難しくなってきてるのかなっていうふうにね、思ったりするんですよね。うん。まあ、引きこもりっていう言葉で、まあ、僕らの業界的、福祉のね、業界では、まあ、当たり前のような言葉になってますけども、8050問題っていう言葉がありますけど、聞いたことありますか？ね。8020じゃないですよ。80歳までに、20本。ね。これよく間違われますけど、違ってて。8050問題っていうのは、まあ、2010年頃に、もともとこの言葉はね、大阪府豊中市社協の、勝部玲子さんっていう人がね、名付け親でね、この言葉を名付けたんですけども、いわゆるね、80代の親と50代の引きこもりの子が家庭にいる状態。ね、そこから、それが問題になってくるっていうことね。まあ、何が問題になってくるかっていうと、8050ね、80っていうことはもう寿命が近いわけよ。それまでは引きこもっている子も親の収入でね、生活ができて問題なかったかもしれないけれども、親が亡くなってしまう。そうするとその子供は一人になってしまい、今まで生活の糧が親の年金収入だけに頼っていたりすると何もなくなっちゃうわけ。ちょっと車の音が入りますね、ごめんなさいね。そうね、だからどうやってこれから生きていくのっていう問題に直面していくわけですよ。まあ、僕自身もね、まあ、実際の、現場にね、入ったことがあります。そういう引きこもりの方の支援のね、8050のご家庭とかですね。まあ、生活保護のケースワーカーもね、15年ぐらいやってましたし、あと、地域包括支援センターでもね、働いていたので、はい、そういったところでね、実際の現場に入ったことありますけど、なかなか壮絶。まあ、具体的な話はね、あまりできないけどね。でもこういうテレビドラマとか映画とかって確かあったと思うから、もしよかったら、ね、見てみてもらえたらな、調べてみてもらえたらな、というふうに思うんですけど、まあ、そんな中でね、でも関わっていく中で僕すごく思うのはね、引きこもりってそんな悪いですかって、ね、思う時もあるわけ。なんかの理由で引きこもることになってしまったわけで、で今何も理由なく引きこもってるかもしれないじゃないですか。でその引きこもるっていうこと、引きこもらないことが社会の正義だっていうことは果たして正しいのかっていうのをね、時々思うことがあってね、うん、なので引きこもる自由も否定したくはない自分がね、いたりするんですよね、うん、まあ、とはいえね、長い目で見たらずっと引きこもってたらさ、生活成り立たないんだからって思うのは間違いないわけ。だから引きこもってる方の 支援に携わるときは、僕はね、今のその感情を真っ向から否定するのではなくてね、将来をイメージできるように一緒に考えていくような関わり合い方をね、していきたいなっていうふうに思ってます。まあ、残念ながらね、ちょっと現場に今入ってないんですけども、そういった形でね、まあ、担当はしておりますので、どういった形でかはね、関わっていけたらなというふうに思いますけどね。あ、チルシーさん、ネットゲームは社会参加に当たらないのかな？そう、ここなんですよね。結局、まあ、いろんな映画とかでもありますけども、ネットゲームで社会形成、コミュニティ参加をしている人っていうのもいたりするんですよね。うん。まあ、これに関してもね、社会参加の一つじゃないかなというふうに僕は思ったりします。丸友さん、個人を尊重したいですが、健康保険料と最低限の税金を払うくらいの社会参加をしてほしいと思ってしまいます。でも、それがなかなか高額ですよね。そうなのよ。うん。だから、この、もっともっと生きやすくするためにはどうすればいいのかっていうのを、うん、まあ、制度、ね、そっちの仕組みの方も変えていく必要もあるかなというふうに思ったりしますよね。そんなこんなで話してたら、もうお家に着きましたんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。もしよかったらね、感想やご意見など、コメント、DM、レターでくださいね。では、朝の挨拶をして終わりましょう。今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士の矢田でした。またおいで。